改めまして皆さん、東京キリストの教会の日曜礼拝にようこそお越しくださいました。本日からモーセシリーズが始まります。今回はこのモーセの中心の出エジプトだけではなく、レビ記、民数記、申命記からも体系的に学んでいく予定です。早速今日からですね、 QT シリーズが準備されてますので、みんなで共にモーセを学んでいきたいと思います。ちょうどこの時期に神様から最も謙遜だったと言われているモーセから学ぶことができるのは本当に素晴らしいことだと思います。モーセシリーズと私たちは言っていますが、今日の礼拝では神様にフォーカスしましょう。そしていつも私たちは神様から始めていきましょう。アメン。それでは本日のレッスンのタイトルは神様からの証明です。神様からの証明、ちょっと長いんですけども、早速聖句を読んでいきたいと思います。出エジプト記3章の1節から10節をお読みします。モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒野の奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った、道を恐れてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道を恐れて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた、ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた、私はあなたの父の神である。アブラハムの父、イサクの父、ヤコブの父である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ。彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、父と密に流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫する有様を見た。今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。メン。この場面で神様は芝の間からモーセに語りかけました。実際にこの芝がどういうものだったのか、それは分かっていません。しかし最も大切なことは、芝の間から神様がモーセに呼びかけたということです。今日の一つ目のポイントは、神様の思いから始めるです。神様の呼びかけは面白いですね。もうモーセに呼びかけて、私はあなたの父の神であると自分が何者かを伝えて、自分の気持ちを伝えて、もうだから行けって。神様、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、これは何て言うんですか、これ非常に一方的な会話じゃないですか。神様、自分の事情しか言ってないじゃないですか。モーセの状態とか気持ちとか確認した方がよかったんじゃないですか。モーセ、準備できてるかとか、できるのかとか、そういうの全くないです。私たちの神様は無関心の神様なんでしょうか。私はこの場面を見ながら、これは神様からのラブレターのようだなと感じました。ラブレターは直訳すると、愛の手紙です。 まあ、ラブレターを、ね、何々ちゃん、まあ、何々さんかもしれないです。で自分のことを名乗って、自分のクラスとか名前とか言って、でそこから自分の心の気持ちをもう一方的に伝えるんですね。だから相手の気持ちに関心がないわけじゃなくて、相手の気持ちは関係がないんです、ラブレターには。なぜならもう自分の思いを伝えるものだから。まあ、唯一この場面と違うのは、神様からの呼びかけはもう最後が命令形になってます。まあ、命令形のラブレターをもらうと脅迫されているように感じてしまいますので、おすすめはしないです。ここではっきりさせたいのは、私はラブレターの話でもなくて、私の個人的な経験から話したいわけではないです。私が話したいのは、なぜここではモーセのことを一言も触れていないのかということです。それはなぜなら、この出エジプトはモーセの話ではないからです。この話はいかにモーセが信仰のヒーローだったかという話ではないからです。モーセは神様の器でした。一番大切だったのはこの神様の思いでした。だから当然神様が話の主導権を握っています。それでは神様はモーセに何を伝えたかったのでしょうか。もう一度7節から9節を読みましょう。主は言われた。私はエジプトにいる。私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫ぶ声を聞き、その痛みを知った。それへ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、ちょっとスキップします。彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。神様はただ上から見て私たちに指示を出す神様ではないです。今日私はこの聖句から神様の民への思いがビンビン伝わってきます。見る、聞く、知る、この表現は神様でありながらこれを人として捉えている表現です。つまりこれは神様がいかに私たち人に近いか、私たちの心に憐れんでくださっているかを示してくださっています。民は苦しみ、圧迫されて、彼らは奴隷として生きていました。そのため神様は自ら下ってくる、救い出す、そして約束の土地へ導き上ると言ってくださいました。これはまるでイエス・キリストの思い、イエス・キリストの人生そのものではないでしょうか。今日私はこの神様の思いに触れて心を打たれています。神様にはここまでの思いがあるのに、今日私はそのレベルで同じ思いを持っているのか問いかけられるからです。神様はご自分の思いをあなたの思いにしてほしいと願っているからです。そこには自分がどうとかそういうことは一切関係ないです。正直に話すと、自分自身はすぐに自分がどうか、自分ができるかという自己中心になってしまいます。だからこそこの聖句を見て、本当に罪が憎いです。罪に憤りを感じます。 そしてそれらをすべて投げ捨てされたいと心から今日感じています。人間的な願望ではなくて、本当に神様が私に何をしてほしいのか、その思いから答えていかない限り何も始まらないと今日感じています。兄弟姉妹の皆さん、今日私たちは神様が何をしてほしいのか、その思いから始めているでしょうか。ただドライになって心を殺して自分がやるだけ、従うだけ、自分が頑張るだけ、そのような弟子人生になってしまっていないでしょうか。この場面を読みながら私が一番思い起こさせてもらったのはイエスの十字架でした。私が個人的に神様の思いに初めて触れられたのは十字架でした。私は十字架の勉強をしていましたが、十字架の愛と私の罪がなかなかつながりませんでした。なんとか理解しようとベストを尽くしていましたが難しかったです。しかしその時、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのですか、そのイエスの言葉を聞きました。イエスをそう感じさせてしまうほどの痛み、そして息子にそれを言われる天のお父さんの辛さ、それを心から感じました。その時、神様とイエスがそこまで私のことを思ってくれていたんだと思って感動しました。そして心から涙が出てきました。その時に、残りの人生は私のことを愛してくださったイエスのために生きようと決めてバプテスマを受けました。それは私がどうとかではなくて、神様の個人的な思いから始まっていました。3章の10節では、今生きなさいと言っています。これは英語の表現だと So now go、 つまりだから今生きなさいということです。神様、その前で神様の思いを全て伝えておいて、だから生きなさいと私たちに呼びかけています。つまり私たちはまず神様のこの圧倒的な思いを受け止めるところから始めていかないといけないです。皆さん、ぜひ共に神様の思いを受け止めて、神様の思いから始める教会を共に立てていきましょう。メン。2つ目のポイントは、私は何者でしょう。私は何者でしょう。10節から11節だけ読みます。10節は神様からのモーセの呼びかけが書かれています。その反応が11節なので11節だけ読みます。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神様からの呼びかけに対するモーセの反応は、今急すぎますよ、しかも前のファラオは私のことを殺そうとしていましたよ、民はもう400年以上も奴隷ですよ、神様これは何の冗談ですか、私は一体何者なんですか。 Who am I? モーセには自信がなかった、信仰がなかった、やりたくなかった、恐れがあった。そして次の章では、私は雄弁ではない、誰かもう他の人を使わせてください、そこまで 言っています。どうしてモーセはここまでこのような反応をするのでしょうか。それ40年前、モーセがまだ40歳だった頃、モーセはかつて自分のやり方で民を救おうとしました。動機は素晴らしかったですけど、そのやり方は間違っていました。そして助けたはずの民から感謝ではなくて非難がありました。誰がお前なんかを我々の監督や裁き人にしたんだ。そしてこのことからファラオから殺されそうになり、ミディアンという土地に亡命していきました。かつてはやる気、大胆さ、ビジョン、信仰にあふれていました。でもどこか自分なりで自分に頼るプライドがあったのかもしれません。彼は失敗して挫折しました。仲間から罵倒されて、神様のためにやっているのになんで、もう傷つきたくない、もうやりたくない、そんな思いは二度としたくない、そういった経験がありました。そこから40年経ってモーセは謙虚になったように見えます。でもこれができない、これはやりたくない、他の人にしてくださいよ、私なんて何者ですか。このように反応するモーセを今日どのように思うでしょうか。正直に言うと、私はかつてこの場面を見てモーセの不信仰、弱い部分だなと思っていました。しかし今は、実はこれはモーセのいい部分だなと思うようになりました。なぜならモーセは脆弱になって自分の弱さを認めているからです。そしてこんなに感じていることを正直に素直に神様に話せる、この関係は近いなと思いました。しかし私たちはこのような反応を良くないものだと決めつけてしまいがちです。かつてのようじゃない、信仰がない、自信がない、そして私たちもそのように感じてしまうと、私の心は良くないんだ、自分は弟子としてもダメなんだと自分を責めてしまいます。でも実際に聖書に出てくるヒーローたちはこのような反応する人たちが多いです。むしろかつてのモーセのように自分が強い、自分が勢いがある、そのように感じるときの方がうまくいかないことが多いです。脆弱で弱くて認められるとき、神様はその人を用いたいと思っている証拠です。私たちは燃えている、強い、やる気がある、それがいいと決めつけてしまいます。でもこの聖書から分かることはそうじゃないかもしれないということです。私は何者でしょう。この反応こそもしかしたら神様にはベストかもしれません。神様はこの何者でしょう私は、このようなモーセの反応を聞いて、モーセ整えられた、これこそ私が求めていた反応だ、不信仰になりすぎていた部分があったので、後々モーセはちょっとそこはディサイプリングされて、ね、一緒にいるよって励ましを伝えられています。どういうことでしょうか。自分は何者でもない、そのように認められる人こそ神に用いられる器だということです。 それではどうしたら私たちはそのように認めることができるのでしょうか。自分が何者か分かるためには何が必要ですか。それは自分が何者か分かるしかないということです。自分が何者か分かるには本当の自分を見つめる必要があります。本当の自分が見えるまで、本当の自分を認められるまで見つめる必要があります。時には立ち止まって過去を振り返る必要があります。昨日のワッツゴイゴンでも話していましたが、私たちの現在の今あるものの多くは過去から影響を受けていることがあるからです。実際にモーセも自分が本当には何者かを見つめる作業をたくさんしました。モーセにはこのミディアンという土地で40年間も自分を見つめる時間がありました。モーセは羊飼いでした。何もない不毛な土地でした。しかしその中で過去を振り返って、かつては自分が強かった、自分でやろうとしていた、それを過信してしまっていたんじゃないか。モーセはより霊的に深くなって、自分自身がより小さくなっていって、そこに偉大な神様が入ってくるスペースができました。痛い目に遭い、40年を経てようやく私は何者でもない、そのような器に作り変えられていきました。だから神様から呼ばれた時、何も気負うことなく、やりたくない、自信がない、そのように認めることができました。今日私たちもモーセのようかもしれません。自分はできない、自分は確信がないかもしれない、認めることは怖い、恥を感じるのは避けたい、でも大丈夫です。それらは私たちの中になくてもいいです。なぜならこの後聖書を読んでいくと、それらすべて神様が私たちに、そしてモーセに備えてくださったものだからです。今日本当の自分を見つめてさらけ出しているでしょうか。心の内面と外に映っているものは鏡のように今日一致しているでしょうか。ここでとても難しいことは、自分を見ていなければ見ていないほど本当の自分が遠ざかっていってしまうということです。この鏡にあるように堅くなりになって強がってプライドが邪魔をするようになってしまいます。今日ぜひ神様という鏡の前に立って、私は何者でしょうか、そのように認める心と態度を共に持っていきましょう。アーメン。先日私はこの場所に行くことができました。この場所からは東京を一望できて、私は心をとても動かされました。私にとってこの写真を写したこの場所はすごく特別な場所です。それはなぜなら、私が初めて教会の小グループに参加した場所だからです。それは2012年8年前のことでした。そこから8年が経って、私は今は弟子として同じ景色を眺めているんだなと感じました。そして今はその時とは全く異なる人生を歩むことができています。かつての人生は虚しかったです。 人生に目的がなくて罪の奴隷でした。それが私のいたところです。しかし神様が苦しんでいる私を見つけてくれました。この東京に大勢人がいる中で私のことを呼んでくれました。罪を知ったとき、初めて十字架を知ったとき、バプテスマを受けたときの喜び、私は忘れないです。今日私は何者でしょうか。弟子として今日ここに立つことができているのは、私が何者であるかではなくて、私が何かできるからではないです。今もこの時と変わらない、ただの一人の罪人です。なのでここにいられることは神様の恵みでしかないです。自分の人生を振り返り、自分を本当に見つめていくと確信することができます。私たちに必要なのは神様だけだということです。東京は美しい街です。しかし神様がエジプトで苦しむ民を見たように、それに胸を打たれたように、今日この東京、そして日本という街を見て神様は胸を打たれています。なので改めて神様の思いに立ち返っていくことをここで決心しました。改めて十節をちょっと私訳風に読むと、だから今行きなさい、私はあなたを使わす、我が民日本の人々を闇から連れ出すのだ。今日神様はあなたを呼んでくれています。燃えている強いやる気がある兄弟姉妹も必要です。しかしそのような状態であることは実際少ないです。それよりもむしろ必要なのは、私は何者でしょう、そのような心と態度を持つ兄弟姉妹です。その確信があるとき、全員が用いられる教会になっていくことができます。役割は違うかもしれません。でも全員が必要とされる教会を共に目指していきましょう。今日神様が私たちを呼んでくれています。ぜひ共に神様の思いから始めていきましょう。そして自分が何者か、その心を共に持っていきましょう。本日の説教は以上になります。